は地にあるって書いてありますね。
And so this,、this red covering, which looks like blood, represents the life of Christ.
血の色に染めている、この赤の毛皮はイエスの生涯、イエスの血を表しています。
It also represents the principle of suffering.
もう一つ意味していることは、その、苦労する、苦労、苦しむことを表しています。
Because you can't normally see blood without suffering.
ということはその何か傷かその痛みがないと死は普通は見えませんね。
And Revelation chapter 7 in verse 14.
黙示録7章の14節。黙示録7章の14節では、
It's a very interesting
とても興味深い聖句があります。黙示録7章の14節。
私は彼に答えた。私の主よ、それはあなたがご存知です。すると彼は私に言った。彼らは大きな困難を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。
It says, washed in blood but made white.
死に現れたけど白くなってるって書いてありますね。
It's through Jesus' life that's applied to the life of the sinner.
イエスの生涯が罪人の生涯の代わりになることによって、
His experience of suffering,
イエスのその苦労したその人生の中を通して、
and that's received into the life of the sinner, it cleans up their life and makes it white.
それが罪人を自分の代わりに受け入れることによって、その彼の罪が許され、心が白くなることができます。
These experiences here are showing that these layers are showing that God wants to change the experience of the Christian, of the sinner.
いろんなあのカバーのレイヤーレイヤーか積み重ねがあることが、その罪人の経験をどんどん変えていきたいということを表しています。神様が変えていきたい。
And this life of Christ is like putting your life into the laundry, the washing machine.
イエスの命、イエスの生涯は私たちの洗濯機に入れるようなものです。
And this washes the dirt from your experience.
イエス様を受け入れることによって、その私たちの経験の中の汚れたものを洗ってもらうんです。
So Revelation 7:14 says He washes us.
黙示録7章14節では、イエスを受け入れることによって私たちを清めてくれるって書いてありますけど、
Washed with blood, we come out white.
血で洗うときに白く出てくるんです。
But you know that even after Jesus washed you, you still have wrinkles in your life?
しかし、イエス様によってその洗われたとしても、まだ、塩はあります。
What do you do with your shirts after you take them out of the washing machine?
洗濯機から真っ白なシャツを出してくるときに次何しますか？
You have to still get the wrinkles out.
そのシワを出さないといけません。伸ばしてシワを出さない。
You can find that in Ephesians 5:25-27.
エペソビテの手紙5章の
25-27。
25節から27節。
We're not going to read it because we're running out of time, but it says that the church, when God is done, will not have spot or wrinkle or any such thing.
時間がないから読みませんけど、エペソ5章の25節と27節では、神の教会は全てシワもシミもタグも一切ないと。
I wish we had time to go into thisFurther, but this red, this red covering was made of what animal? Do you remember?
この赤い玉はどの動物から作られましたか？
羊。And do you know what the ram was a symbol of?
この羊とは何の象徴でしたか？
Yes, it represents Jesus, but it also represents another concept.
もう一つの ことを表しています。
Turn to Exodus 29, verse 22.
出エジプト記29章の22節から開いてみてください。出エジプト記29章の
29:22. And at the end of that verse, there's a phrase that's used for the ram.
その最後の方に、羊についてちょっと書かれてますけど、どういう表現？
これですね。
人食のお羊。
人食のお羊。
言った？29-22の後半。
はい。
これは人食のお羊である。という意味ですかね。人食。
And English it means, it's called the ram of consecration.
Consecration.
Is that a different word than that means? Consecration.
ささげられる
is like to be devoted, dedicated.
職業の職に任せられているのかな、認職。It's similar
idea. Yeah, especially chosen for a job.
Okay, especially chosen for a job. The English says consecrated. I don't know if you like that word in Japanese.
Yeah, consecrated というと、献身されるというふうに聞いたやつでは。
Do you know what story is in Genesis 22?
創世記22章でどういう物語が書かれてますか、覚えてますか。創世記22章の章
です。Do they know? Abraham? It's the story of Abraham offering his son Isaac.
アブラハムがイサクを捧げた時の物語が書かれてます。
Do you remember that story? Nod your head.
みんな覚えてるから名付いてください。
And in that story, it was the greatest demonstration of consecration.
その物語の中で最大の献身が表されています。
Of devotion, of obedience.
服従、もう完全に神に要求に服従することが表れています。
And what did he find trapped in the thickets, in the thorn?
その後にアブラハムはその周りに何を探しましたか？
It was a ram. If you follow the story of the ram through the Bible, you will find this, that this is the key to victory.
この羊をその聖書の中で勉強していくと、この考え方が、その教えが勝利の秘訣だと気づいています。
The problem with Christians today is they are not consecrated.
クリスチャン、今の現代のクリスチャンの問題は、その完全に献身してない、すべて心を捧げてないということが問題です。
Go back and read the story of the conquest of Jericho.
エリコの滅亡の時のその物語でもう一回読んでください。
And you will have a story that will tell that the people were marching behind men that were priests that were blowing ram horns.
そのお話の中では、みんなもエリコの城壁の周りを歩いた時には、祭司が、選ばれた人たちが、祭司たちが、その羊の角笛を吹きながら、その人たちの後ろに従って歩いたと。
And that wicked city was shaken to the ground.
それによって、その、エリコの城壁は倒れました。
Let's cover the white goats here real quickly.
白い羊の毛の皮をちょっと短く考えてみましょう。
Song of Solomon chapter 4。
画家書。Chapter 4。4章。
Verses 1, we'll just read 1 and 7。
1節と7節。画家書の4章、7節と11節。
Second Song of Solomon chapter 4.
4章の
verses 1 and 7
1節と7
節1節と7節スタディバイブル905ページです905ページスタディバイブルだったら、数だと937ページ画家書4章の1節我が愛する者よ見よあなたは美しい見よあなたは美しいあなたの目は顔を覆いの後ろにあって鳩のようだあなたの髪はギリアデの山を下るヤギの群れのようだ。7節我が愛する者よ、あなたはことごとく美しく、少しの傷もない。
This is a description of God's church.
これは神の教会の を表しますね。
And it says that she has hair like what?
その髪の毛がどういう風な髪の毛をしているって書いてありますか？
ギレアデの山を下るヤギの群れ。
Goat's hair from Gilead?
Yes, she has hair like goats.
ヤギのような髪の毛って書いてあります。
And what does it say of this church in verse 7 of this one?
その7章にはどういうふうに描かれてますか、この教会は。Beautiful.
And what else? The next part.
No blemish.
No spot in her. So that goat's hair represents being clean and obedient.
ヤギの毛っていうのも、その、清められて服従してるっていうふうにも考えられます。
And when they made this goat's hair covering, they got the goat that had the whitest, cleanest fur.
このカバーを作るときには、その羊の中で一番真っ白で、一番綺麗な毛を持っている動物を選びました。
And it represents again a change from being in the world.
それまた、世の中から変わってきて、
having the life of Christ, his suffering and consecration brought into your life.
イエスの命、その苦しみを私のものとして受け入れて、
and that makes us obedient and without spot.
それを通して私たちは白くなる義と なって
If we continue to obey, he will make us kings and queens. Purple is the color of royalty.
そしてその服従を続けていくと、最後の紫の色の経験、それは王様王子たちの色でした。
Okay, let's talk a little bit about this first experience.
それでは最初の経験をちょっと考えてみましょう。
And I want to ask a question here
ここで質問したいんですけど、
Where does the sanctuary service begin for the sinner?
罪人にとっては、その聖所の働きがどこから始まりますか
?Where in this picture?
この絵の中で、絵を全部見てください
。The service begin.
その聖所の働きはどこから始まりますか
?No penalty for being wrong.
間違ってもいいですから。The outer court?
Okay, anybody else?
Okay.
Gate.
Move.
The gate? Gate. Okay, alright. I think the answer she gave was the tent.
Tent. この、みんなが住んでたこのテント。
Actually, in the sanctuary service, what, Pinto is not right?
Oh, this is a tent.
Oh, I didn't tell what that was.
I knew you couldn't.
Okay. But the sanctuary service actually began before they got to the gate of the court.
この聖所の働きは、実はこの門に着く前から始まっているんです。
Something had to happen in the mind of the sinner before they would go get the lamb and walk to this gate.
罪人の心の中に何かが起きないと、その羊を連れてきて、この歩いてこの聖所に来ることはしませんでした。
So the sanctuary service really begins in the tent.
ということで、実はその聖所の働きは、その一人一人のこのテント、住んでる住まいから始まっています。
And this tent represents where you live.
このテントというのは、私たち一人一人が住んでる場所を表しています。
Some of you live in mainland Japan.
ある人たちは、本土の方に住んでいます。
Somebody lives over here in Nago.
ある人たちは、南部の方に住んでいます。
Someone lives in South Korea.
ある人たちは、韓国の方に住んでいます。
My house over here in Wisconsin.
私の家、寒いウィスコンシン州の方にある。
But these tents represent where the sinner lives.
このテントというのは私たち一人一人が住んでいる場所を表しています。
For some people, it's just a bed on a Navy ship.
ある人たちにとってはその海軍の船の中のベッドだけしか。
Some people live in a cardboard box in a big city. They're homeless.
ある人たちは大きい町の中のその段ボール箱に住んでいる人たちもいます。
But the sanctuary service is really telling the story.
この聖所のあたりでは、
of taking a journey from your tent all the way to God's throne.
一つの物語を 自分の住んでいるところから神の座があるところまで、その両方の物語です。
And it's going to tell us what the experiences are that have to take place all along the way to get to God's throne.
その旅行の中で、その神の座のところまで到達するまで、どういうことが起きないといけないということを私たちに教えます。
Okay, so what are the two experiences that take place in this tent?
ということで、このテントで、しないといけないその経験、二つの経験は何ですか？
Can you see that? That's kind of low on the screen.
見えますか？
What is that?
信仰と悔い改め。
Okay. At the gate of the court, another experience took place which we'll study tomorrow.
そこにはこの門の方では明日考えますけど、もう一つの経験が現れる。
And that experience is called what?
それは、
Let me read it.
読んでください。
告白。Next one takes place at the altar of burnt offering.
祭壇の方で、次の経験は何ですか？
And it represents the experience of what?
自我に死ぬ。
Okay. There are two experiences symbolized by the labor. Two things happen here within a study reading.
千番の方でまた二つの経験が表されていますけど。
And what are those?
それは生まれ変わりと
自己顕現。
Later on in the week, we're going to talk about the three experiences in the holy place.
もうちょっとしてからこの聖所の中での経験を話しますけど。
Read those morning, please.
これも読んでください。
聖
書研究、祈りと証。
And then finally, the experience of the most holy place.
聖書の経験では、
What does it say? No pain.
No pain. No pain.
The first experiences that take place between the tent and the courtyard.
最初のこのテントから外にまで起きる経験は
All of these experiences all weave together to make something.
これ全て含まれると何か一つの働きをします。
That the Bible calls what?
なんて、聖書の中でなんて呼ばれてますか？関心。
Am I right to say
it? みんな一緒に言いましょう。
関心。
Conversion. This is the...All of these experiences all come together to make something the Bible calls conversion.
この経験が全て含まれて、この関心という
開心。
This Bible study, prayer and witnessing,
この聖書研究の祈りと証は、
That's in the holy place.
聖書の働きであるわけですけど、
That all adds up to something called communion.
これすべて交わりというふうに表現することができます。
There are many people in the church,
多くの教会の信者さんたちは、
who do a lot of Bible study and a lot of praying.
いっぱいその聖書研究したり祈る人たちはいます。
But they are not converted.
しかしとも開始している人たちが、
開心。
They're trying to start their walk up here. They're trying to skip over this and start their walk up here.
開心せずにこっちの段階に行こうとしている教会員ですね。
They still get angry and fly off at the handle.
まだ怒りの問題があって、すぐ何かあった時にすぐ怒ってしまう。
They're studying the Bible, but they're still dishonest.
一生懸命聖書は読むけど、まだ偽りの。
They have to go all the way back to the beginning.
そういう人たちは最初の段階からもう一回始めないと。
Okay. Let's talk a little bit. We'll talk about this experience later on in the week. This experience of stealing.
これの、インサレの働きの、お話はまだもうちょっと後でしますけど。
After we're converted and we're communing with God and we're gaining the victory,
感心して、神様の交わりを通して勝利を得ていると
In the last remnant of time in his high priestly ministry he's going to marry his converted and obedient church
イエス様はその感心して服従しているその民を結婚するします
Let's talk about the first experience which is called faith
その最初の経験についてちょっと学んでいきましょう信仰ですね、
How important is faith?
信仰というのはどのぐらい大事なものでしょうか。
I'd like everyone to read this for
me. 一緒にこの引用文を読んでいきましょう。
So is faith important?
信仰は大事でありますか?
Every problem that you have comes right back to you don't have enough faith or anything.
全て問題どっちかというのはこの信仰が足りないからということに根本的な問題になる。
The church is full of people that doubt God.
神の教会はその神を疑う人たちでもういっぱい入っています
。We're going to have this a little short Bible study on faith for the next 30 minutes.
あと30分ぐらいでその短くその信仰についての聖書研究をしたいと思います。
So open your Bibles to Ephesians chapter 6.
エペソ6章に聖書を開いてください。エペソ6章。
And go ahead and ask the first question then.
最初の質問を読んでください。
And before you turn to it, I'd like to have an answer before you look at the
question. 聖書で、聖書で答えを見る前にちょっと質問を聞いてください。
クリスチャンのルールの中で一番大切なものは何ですか？
何と思いますか？誰か手を挙げてもらえますか？
What was the most important part of the Christian armor?
クリスチャンのルールで一番大切なのはクリスチャンのルールです。
愛。
愛、love。
Okay, someone else? Okay.
御言葉、The Word of God、
okay.
真理の言葉、
真理の言葉、God's Truth、Word of God、
okay. Most people, when you ask them what was the most important part of the Christian armor,
多くの人たちはその、クリスチャンの武具で一番大切なものは何であるかと聞くときには、
They'll say it's the sword of the Spirit、
霊の剣、
which is the Word of God、
神の御言葉である剣と答えます。
But that's not what the Bible says.
しかし、聖書ではそう書かれてます。
In Ephesians 6:16,
エペソ6章の16節では、
It says, above all, taking the shield of faith.
I think it's not what the English says.
それ以上に一番大切なものは
その上に信仰の盾を
立てる。It's a little bit weird, but
what is it saying?
Above that.
So above the armor that was listed before, it says, take the shield of faith.
But above all,
Okay, I have a question for you.
Question.
What is the shield used for in battle?
この盾は、戦うときに盾はどういうふうに使いますか? For protection.
It's for protection. You don't normally attack with a shield.
この盾で人を殴ったり攻撃はしません。
It's used to actually to protect you from the enemy.
これはその敵から守るために使う武具ですね。
And the most important thing for us as a Christian is to have a good defense against the enemy.
クリスチャンとして一番大切なものは敵の攻撃に対する守るものが必要です。
And we're told that that defense is having faith.
その守るものは信仰を持つことだと書かれています。
But we have to find out what is faith.
次の問題はその信仰というのは何であるかというの
を That'll be on our next slide.
それが次のスライドですけど
Question number two says
第二の質問
爆炎から南に向かって旅行しついには勝利するものとはどういうものたちのことでしょうか
Okay, turn to that. First John 5:4
ヨハネ第一の手紙5章の4節を開いてみましょう
And it'll tell you there what faith is going to overcome.
その中で信仰は何を克服するかということが書いてありますけど。
はい、ページ546ページ。世に勝つ者は誰か。イエスを神のこと信じる者ではないか。ああ違う、もう一つ前。なぜなら、すべて神から生まれたものは世に勝つからである。 そして私たちの信仰こそ世に勝たされた勝利の力である。
So what is it going to overcome?
何を克服しますか、信仰は。
What is the question number three?
3番の質問。
What is the process that contributes to the birth of faith?
どんな過程が信仰の誕生に貢献するか。
Most of you know that one already. Romans 10:17.
これは本当に私もすぐ分かると思うんですけど、ローマ書の10章17節。
Anybody know?
何でありますか？見る前に分かる人。
Anybody? Look it up there.
じゃあ誰か答えを言ってください。ローマ書、ローマ人への手紙10章17節。
Anybody? Let me ask you.
はい、10の17。読みますか。したがって信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。
Okay, so in order to have faith, you have to hear something.
信仰を持つためには何かを聞かないといけないですね。
And what is it that you have to hear?
何を聞かないといけないですか。
You have to hear those stories of impossible situations coming out just right.
いろんなその物語、その絶対も不可能なことを可能にする神様の力の物語を聞かないで。
You have to hear about someone that was in the belly of a fish that actually got out.
その魚のお腹に入ってた人が大丈夫でまた出てきたっていうそういう話を聞かないで。
Do you believe that's a true story?
それは本当の話だと信じますか。
I'll tell you another true story, very similar.
もう一つとても似たような本当の話を言いましょう。
One of the early Adventist pioneers was studying his Bible one evening.
SDA の始めた先駆者がある夕方聖書を研究してました。聖書を読んでました。
And he was meditating on this scripture and he decided to go for a walk.At night.
一つの聖句を思いながらその夜だったんですけど、その散歩に行こうと思いました。
And next to his house was a cemetery, a large cemetery where there were people buried.
彼の住まいのすぐ隣には墓地がありました。みんな墓地が、お墓がいっぱいあるところがありました。
And that night there was a band of robbers coming through the cemetery. They wereGrave robbers, but they would dig up bodies and take the gold out of the teeth.
その墓地の中にその泥棒たちがいて、その泥棒たちはその死んだ人たちをまた出して、そのいろんな金歯を盗みに来てました。
And these men grabbed this dear brother, beat him up, and threw him into a grave.
この泥棒たちはこの SDA のこの先駆者の人を捕まえて。もう殴り倒して、その開けられたそのお墓の中に押し込みました。
They actually put him in a coffin, covered the coffin up, and buried the coffin in the with dirt.
その coffin の下に置い
て、
おかんをその人を入れて、その全部閉めて、土も全部かぶして、
Can you imagine that?
そういうことを想像できますか。
In a coffin, there's just a little bit of air in there. You hear the dirt coming down on the coffin.
おかんの中でその自分が閉じ込められて、その土がどんどん上にかぶさっていきます。
This man was in deep trouble.
この人はとても大変な状態に。
And what should we do when you get into deep trouble?
そういう問題にぶつかるときにどうするべきですか。
どうする。
叫ぶ。
No, no, no. What do you do when you get in deep trouble?
そういう大きな問題になるぶつかるときは、
You pray. And this man began to pray.
もう熱心も一生懸命祈り始めました。
And it just so happened.
そしてたまたま。
That night, another band of grave robbers were going to the cemetery.
たまたまその夕方。もう一つのグループのその泥棒たちがその
And then came right to this grave here and dug up this coffin.
And so some people have put that
And when they opened the coffin, the man said, He was running one way, they were running the other way.
This
is a true story. If you want, I will give you the copy of it in writing. That brother believed the story of Jonah. It says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Your faith has to grab onto that word and make it a part of your experience. Where does the sanctuary service start? Where we are. And where is it symbolized in the third
scene?
In the tent. That's correct. In the tent. And the sanctuary service again is a story of a journey from that tent all the way to God's throne.
覚えてくださいね。聖書の働きはその物語というのはそのテントから神の御座までのその旅行の物語ですね。
And the first step in that journey is the step of faith.
その歩みの初めてのその一歩の歩みはその信仰による一歩ですね。
Okay, what is faith?
信仰は何でしょうか?
Turn to Matthew chapter 8, and we're not going to read it.
So
just turn there and look at it.
In
Matthew 8:8-10, it's the story of the centurion
and
a sick
servant.
And when he told Jesus that the servant was sick, Jesus said, I will come and heal him. But what did the centurion say? You know the story.
Speak the word only.
And you know what Jesus called that at the end of that?
その最後の方にイエス様はそれについて何て言いましたか?
The last part of verse 10
10節の最後の方をちょっと読んでみましょう。よく知らないイスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがない。
So great faith.
Jesus called that great faith.
それは偉大な信仰とイエス様は表現しています。
If you ask Christians, what is faith? You ask Adventists, what is faith?
アドベンティストに 信仰は何ですか? って聞くと
They'll say, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
信仰は見えないものを信じてください。まだ見てないものを確認する。そういう答えができます。
But that is not a definition of faith.
それは信仰の定義ではありません。It's
just saying that faith is something that's solid, that it will do something, it has substance.
それはただ、信仰というのは、実際、力があるものであるという説明だけである。It's
saying that faith will prove something that you can't see.
信仰は見えないものを本当にしてくれるということです。But
this is telling us, Jesus is telling us what faith really is.
イエス様のこの物語の中で信仰は何であるかということをイエス様が教えています。
And what faith is
信仰は
is believing that the word will do what it says it will do.
御言葉が約束通りにそうなるって信じることです。
That man said, you don't have to come.
その百姓長は、いや、イエス様、来なくても大丈夫です。
You just speak the word, it will happen.
言葉を言えば、その通りになります。
And then the centurion said something else.
その時に百姓長は、また答えました。
He said, I am a man under authority.
しかし、私は、その、権威の下で働いているものです。
And I have men that are under me.
私の下にもまた人がいます。
And when I tell them to do something, they do it.
私が何か命令すると、彼らはちゃんとその通りにやってくれます。
Faith has to do with the authority of God.
信仰の権威は神様の権威と関わった。
And when we find those promises in here,
聖書の中で神様の約束を見つけるときに、
And believe on God's authority that He will do what His word says.
神様の権威を信じて、神様が言ったことは必ずそうなると信じるときには、
That is faith.
それが信仰である。
That is what Seventh-day Adventist Christians really need.
これこそ SDA のクリスチャンが今必要としている信仰。
As I go around and I ask people, Do you believe that God's going to take you to heaven, that in the end, by His grace, you'll be saved?
あちこち旅行しながら、その SDA の人たちに聞きます。最後に神様はちゃんとあなたを救い、天国に連れて行くと信じてますか?
Very few people can say, yes, by His grace, I'll be saved.
はい、神の恵みによって私は救われますって言える人は本当わずかです。
They start to question and to doubt.
どうでしょうかね。ちょっと疑問を持ち始めました。
But we need to say by God's grace, by what Jesus has done, He will bring it to pass.
しかし私たちはもうはっきりと神の恵みによって、はい、私はその神様が私を救って約束されたことは行われるとはっきり信じますと言えるようにならないといけない。
We need to start talking faith.
私は信仰を持って語ることを練習しないといけない。
Our time is almost up.
終わることができないですか、時間が。
If this was the only slide that you saw for the whole week, it would be worth coming to camp meeting.
1週間の中でこれしか見なかったとしても、これがもう一番大事なスライドです。
These are 10 sure.Promises in the Bible.
これは聖書だけの実行の確かな約束です。神様からの約束です。
And as you are on your walk from your tent to the God's throne room,
あなたみんな一人一人がこの自分のテントから神の御座に行く旅行の中で、
the enemy is going to come against you.
敵は必ずあなたにやってきます。
He's going to tell you that your family members aren't going to make it.
彼はその敵はあなたの家族の人たちは絶対天国には救われることはないと言ってきます。
Tell you 100 different lies.
もう 100のも嘘をどんどんついてそのあなたにやってきます。
And what we need to do is to quote to him the promises of God's word.
そういう時に私たちがやるべきことは神の御言葉の約束を言い返すこと。
And tell him that God's word will do what it says it will do.
そしてそのサタンに向かって神の御言葉は必ず成就するというふうに言いこなしないといけない。
I have memorized all 10 of these promises.
私はこの10個の約束をもう暗記しました。
And I try to say them regularly.
そしてもう時間あるごとにその復習して言うことにしています。
I carry them on cards and I review them so that they don't fade out of my mind.
カードに書いてそれをいつも見てまた復習しています。
And when I get into trouble,
いろんな困難に陥るときには、
I claim these promises.
この約束にすがってます。
If I'm in a really serious situation,
でも大変な状況になるときには、
I will take out my Bible,
聖書を取り出して、
I will open it up and I will put my hand on the promise.
聖書を開いてその約束自体に指を指して
And I will lift my other hand to heaven and I ask God to honor the promise he has made me.
天に申し出して、天に向けてその神様にその約束されたことを成就してくださいと願います。
And God always comes through.
そうやるときには神様は必ず答えを送ってくれます。
There are many promises in the Bible.
聖書の中には多くの約束が書かれています。
But why I like these 10 promises, these on this list,
どうしてこの 10個を選んだかというと、
is because each of them has a condition.
そのわけは、全部一つ一つについて、何か条件がついています。
And that reminds me that if I want to claim this promise, there's something that I have to do.
それは私のために、その神様の約束を欲しいと思うならば、条件があるということを思い出すため。
If I don't meet the condition, I can't expect him to do his part if I'm not doing my part.
もし私がやる分、私がやるべき条件を果たしていなければ、神様がやるべきことができないことになります。
And this is what we're studying now. We're seeing that the sanctuary actually changes our experience.
これを今私たちは学んでいるんですね。聖書の働きは私の心の中が経験自体が変わっていくということを今学んでいる。
The first promise, the condition is we must ask, we must make our request.
最初の約束の条件はその聞くことです。聞かないと答えられない。
James says, you have not because you ask not.
ヤコブの手紙の方では求めないから持ってないな。
In Matthew 17, and this promise here,
この約束では、次の約束では、
The condition is that you have faith of a mustard seed.
その条件は、からし種のような信仰を持つことです。
And that in some situations when the problem is really bad,
もう本当にもう困った大変な事件の時には、
You will not have that faith unless you pray and ask.
本当に大変な時には祈って断食しないとその正しさのような信仰を持つことができないという。
Do you know this story? You know the story in the Bible?
この物語で分かりますか?
They were coming down from Mount Transfiguration. They were trying to cast out a demon, and the disciples couldn't do it.
弟子たちがその悪霊を追い出そうとしている事件がありましたね。そしてやろうとしたんだけどできなかった。
Jesus said, "This kind doesn't go out but by prayer and fasting."
皆さんはこういう例は断食と祈りによってしか追い出すことができない。
In this promise here
次の約束では
Jesus said that there will be problems that you will encounter
あなたたちはいろんな問題に直面しますけど
that you will not overcome it by yourself
自分では決して勝利を得ることができないような問題にぶつか
る。 It says that if two of you agree
もし2人がさて同意心合わせ同意するなら
touching anything
どの問題に関しても
it shall be done for them
その二人のためになされるって書いて
ある of my father which is in heaven
この神の力に
sometimes I have problems that are really serious
時々私は本当に困った時もあります
and my wife and I will get on the phone and we'll call this sister that we know that lives on the other side of America
私たちはよくその家内と二人での友達もうアメリカの反対側に住んでいる友達に電話をかけます
And we'll have that sister pray with us on this particular problem
その姉妹と一緒に祈ることがあります
Because certain problems need more than one person praying
ある時その大きな問題は一人の祈りだけではなく複数の人たちが乗って戦わないといけない
And this promise here it says that sometimesYou have to pray day and night.
次のこの約束では、あるときは昼も夜も祈らないといけないという条件があります。
God will put a burden on your heart, and you can't just pray a little bit. You have to keep praying and praying all the time that you are awake, all into the evening. Keep praying.
Yes, 神様はその何か重みを心の中に与えるときには、その昼も夜もずっとその重みを思いながら祈らないといけない。
And this promise says that God will avenge them speedily.
この約束では、もう早めに神様は、
I wish I had time to go through all of these, but perhaps we can talk about them after the meeting. Okay, that's the one. We're going to try to just do that. And our time is up. Go to the next slide. I'm sorry. I just want to finish up on Abraham. Each of us live in our tent or taking a journey to God's throne room. And the first step is the step of what?
The 最初の一歩は何でしたか?
The step of faith, that's correct. The step of faith. Abraham is a good study for those that are taking their journey.
Because
in Colossians 3:28-29, it says that if we are Christ, we are Abraham's children. If we're Christians, that's what it says in Galatians 3:7, that the children of Abraham are the children of faith. Okay, next slide. What did God ask Abraham to leave?
Why?
What? There's that question right there in mind. Can you, you know that answer? It's in Genesis 12. Let's turn to that. We're almost done. Because people that are trying to make it to God's throne are going to have to follow in these steps.
What
was the first thing he was asked to leave? What does that mean? Leave your country. Do you know that in every country of the world, that there's something in their culture that's going contrary to the gospel? And it doesn't matter that that's in your culture, the gospel says you must change. Every country has its problem. In Africa, the Adventist preachers that preach out in the in southern and Western, all of Africa, actually.
アフリカの方ではもうほとんどどこに行ってもそこで選挙運動するときには
they come across men, and these men have four wives.
大体のそのアフリカの男というのは4人の妻を持ってます
And because that's what the law is in almost every country in Africa.
大体のアフリカの国では 4人の妻を持っていいっていうふうに書かれています。
And so the Adventist preachers must tell them they have to leave wife 2, 3, and 4.
ということで、その SDM宣教師の人たちは、その、第2、3、4の妻たちは、去らないといけないっていうふうに教えないといけない。
That is a very difficult thing.
それとても、辛いな。
They have children from those weddings, from those marriages.
That
will never live in their home again. But God said to Abraham, you must leave your country. Friends, the gospel requires us to be something that we are not. It requires us to change. If it didn't, it would be worthless. In Asian culture, people are very soft-spoken and quiet. Very reserved. Sometimes a little cool and aloof.
Do you
believe that?
そう思いますか?
But Jesus was very warm and friendly.
しかしイエス様はとても温かくて人懐っこい精神を持ってました。
He was a very social person.
人と交わるのがとても大好きな人でした。
The Bible says that children would come and sit on his lap.
聖書の中では子供たちがやってきてイエス様の膝に乗っかったと書いてあります。
So for us to be like Jesus, we have to change the way we are.
イエス様みたいになりたいと思う人たちは今だって私たちの私の状態を変えないといけない。
That's what it said. That's what it meant when it said that you had to come out of this country.
国から出なさいということはそういう意味も含まれています。
It goes on to explain that he had to change the ways of that his relatives did and some of the things that his own family did.
続いて見てみますと、その親戚、自分の家族の中でやってることを変えないといけない。
These are the things that keep people from making their journey all the way to God's throne.
天の御座に行くためのその旅行をするのに妨げになるようなものを全部変えていかないといけない。
You can go back and oh, that's all on my way. Back up. But in Patriarchs and Prophets, she applies what the test that Abraham had to us.
この人類の明けもの上巻の124ページで、アブラハムが通ったその試練は、私たちの経験にどういう意味があるかというのを説明します。
It's very interesting because she says that these are the influences that keep us from doing the work God has for us to do.
こういう影響が私たちがやるべき仕事を妨げるものとなっているというふうにバイブスの中で。
This is our last slide.
最後のスライドですけど。
And this Bible text is 2 Timothy 1:12.
この聖書は、
you can't see that.
テモテ第2の手紙1章の12節。
And this is a marvelous Bible promise to memorize for faith.
信仰を育てるためにとても素晴らしい聖書。
I'd like for us to read this together as we close.
最後にみんなで一緒に声を合わせてこれを読んでみましょう。 テントを出た時に、
And he began his journey of faith.
その信仰の旅を始めた時に、
He would go out and get a lamb that was out there, outside of the tents there.
テントの外に、始まったその子羊を、
And he put that lamb under his arm.
選んだ子羊を自分の腕の下に抱えて、
And he started walking towards the tabernacle.
その聖所に向かって、幕屋に向かって歩き出しました。
And he wasn't doubting or questioning. He said, I'm going to God's house.
それはその疑いはなく、神のというところに歩き出して、
And I know by the lamb and by the priest, my problems will be taken care of.
私はこの子羊とその祭司の働きによって、この私が今直面している問題は解決すると信じています。
We have to stop questioning what God is going to do for us.
私たちはその神様が私のために何ができるかっていう、何ができるかなと疑うことをやめないといけない。
And believe that the word will do what it says it will do.
神様の御言葉、神様の約束はその通りになるということを信じないといけない。
How many of you believe that God's word is true?
ここにいる人たち何人はその神様の御言葉は正しいと思いますか?
If you believe that, will you kneel with me as we close in prayer?Father in heaven, we've been sitting for a long time.
神様、私たちは長い間この場で座ってきました。
And we see that it's a whole ocean of material to take in.
海のように広い材料がまだまだ学ばないといけないと分かりましたけど、
But we ask that you would strengthen our faith.
私たちの信仰をどうぞ強めてください。
That you would help us to believe that you will take us all the way from our tents to your throne.
そのテントから神の御座があるとこまでずっと私たちと一緒に共にいて、連れてくれる、最後まで、到達まで導いてくれることを信じれるように助けてください。
Help us to gather up these promises in our hearts.
神様の約束を集めて私たちの心に大切に持てるように助けてください。
And as the enemy meets us along the way,
敵がその旅行の中で敵に会う時には、
teach us to put our trust in these promises.
私たちの信頼はこの約束に置けるように助けてください。
That they might be a shield of defense against all of his attacks.
敵の攻撃に守ってくれる盾になるように助けてください。
I pray especially for the people that are kneeling here this afternoon.
特別にこの午後、この場でお祈りしている人たちにのためにお祈りいたします。
That they might be faith and prayer warriors for thee.
信仰と祈りによって神様の良い兵としてできるように助けてください。
Because we ask it in Jesus' precious name.
イエス様の大切な皆によってお祈りいたします。
清め主、癒し主、王の王、本当に素晴らしいですね。はい、それではまた今晩の学びを始めましょう。それが聖所にこう霊障されているのです。
Was in multiple layers.
そしていくつもこの積み重なっているレイヤーといいますか、それを通して。
We saw it in the layers of the priestly garments.
その祭司の服を見て、ちょうど和服みたいに、この衣服が積み重なっている。
And in the sanctuary coverings.
そして聖所を覆っているそのカバー。そういうものにもそのレイヤーが積み重ね、層というのがありますね。
It's expressed in many ways in the Bible.
聖書の中にいろんなことによってその表現されております。
Turn with me to Exodus chapter 3.
出エジプト記の3章。
And there in verse 6 of Exodus chapter 3.
3章の6節。
Moses was on the Mount Sinai and he was having his conversation with God.
モーセは、シナイ山に登っていて神との交わりを楽しんでおりました。
God was going to speak to him from the burning bush.
そして、燃える火場から神様はモーセに語っていました。
And when God spoke to Moses, he said something that had never been said before in the Bible.
その神が彼に語られたときにかつてなかったことを彼に言いました。
This was the first time God used this expression.
神様が初めてこの表現を使われたことであります。
He said, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。
It's interesting that God would identify himself with these three men.
神ご自身もこの人々の神と呼ばれていらっしゃるんです。
Why did he do that?
なぜそういうふうに呼ばれたんでしょう?
It's because the experience of these three men is the same experience that every Christian must have.
なぜならば、この三人の人たちの経験というのは全てのクリスチャンが持つべき、経験だからです。
アブラハム、his experience represents the experience of faith.
アブラハムの経験は信仰の経験でありました。
we read in our last meeting in Genesis 12, verses 1 and 2.
前の勉強会で、創世記の、ちょっと待
って
、12章の、創世記12章の1節2節に読みました。
That God told him to leave his country, his relatives, and his family.
神様は彼に、自分の国、そして、自分の親族、親戚を離れて出ていくようにと仰せになりました。
And going to a country that he didn't know.
そして行く先を知らないで出ていくはずでありました。
So Abraham, did Abraham obey?
アブラハム従いました、その声に。
Yes, he did. And when God calls us to start our journey, He's taking us in a way we have never been this way before.
神様が私たちをお召しになるときに、我々がかつて経験したことのないところに、その踏み出すことを召していらっしゃいます。
Why did He say that He is the God of Isaac?
なぜイサクの神と呼ばれるようになったんでしょう。
Because in Genesis chapter 21,
創世記の21章に、
it says that Isaac had a miraculous birth.
イサクは奇跡的なその誕生をしたのです。
His mother was barren. She couldn't have any children.
もうお母さんはもう胎が閉じてて子を産むことができませんでした。
But in her old age, she had a miracle.
しかし年を取っていながらその子供を産むという奇跡を経験しました。
So Isaac represents that every Christian not only has to have faith, but they must have this miracle first.
全てのクリスチャンはただ信仰を持つというばかりでなくて、この新たに誕生するという経験を持たなければなりません。
What does Jacob represent?
ヤコブは何を表しているでしょう。
It represents a third experience that every Christian God intends they have this experience.
それは全てのクリスチャンが持つべき第3番目の経験を教えています。
In Genesis chapter 32,
創世記の32章、
The Bible says that Jacob wrestled with God.
ヤコブは神と格闘したと表現されております。
And that he overcame.
そして、勝利した。
And his name was changed.
彼の名前は変えられました。
From Jacob to Israel.
ヤコブからこの君、ね、イスラエルという君にという意味の名前に変えられました。
So Jacob represents the experience of being an overcomer.
ヤコブはいわゆる勝利者というクリスチャンの持つべき経験を表しております。
That whole story of Jacob is very interesting story.
ヤコブの全生涯は非常に興味深いです。
Because we're told in Jeremiah 30 that we're going to have a period called Jacob's trouble.
エレベキの31章を見ると、私たちはまもなくヤコブの悩みの時を経験すると言われています。
And in the time of trouble when this crisis comes
この悩みの、お祈りの悩みの時、キリストが来られる直前でありますが、
Only the overcomers, those who have faith, the miracle birth, and have overcome, will come out.
この信仰を持ち経験した人、それから何でしょうね、今ね、誕生で新たに生まれて奇跡を経験した人、そして勝利した者たちだけが、その大いなる悩みを通過することができるんです。
We saw in our timeline of the sanctuary,
この聖女のいわゆる予言 この流れのタイムラインを学びました。
That between the back wall to the most holy place and the back wall of the courtyard,
この聖女の一番後ろの幕と、それから外にはサイドの幕との間がありました。この期間が短いですけれども、悩みの時と言われるんです。多くの人たちはこの期間に、いわゆる獣とその像とを格闘するというふうに思っております。
We have in our mind that we're going to be struggling against the troops of the New World Order.
この何ですか、新世界秩序ということにもう揉まれて葛藤するのです。
But our wrestling at that time is really a wrestling with God.
しかし、その悪の勢力との格闘というよりも、実際は神との格闘であります。信仰に関しての教訓を学び終えることができませんでした。
But we found out that Jesus defined faith.
しかし、イエス様がどのように信仰というものを定義づけたかということを見ました。
In Matthew chapter 8.
マタイ8章に。
Does anyone remember what that definition of faith was?
信仰の定義、イエス様がされた信仰の定義、どういうものであったか覚えていらっしゃる人？The experience of a centurion.
Yes, and what happened?
どういうことだったんですか?
That Jesus called faith.
信仰。
え?
Give divorce. 信仰の定義。イエス様が信仰って言う。She asked, give divorce.
Speak the word.
神様が言われたことをすることですね。
Let's go to Mark chapter 2.
マルコ2章を開いてみましょう。
We didn't finish our study on faith, but we'll just touch on a couple of points before we go on to our next experience.
信仰の教訓について学び終えていなかったので、もう少しそれについて学んでから次の研究に移ります。
Mark chapter 2 is the story of the man that was sick of the palsy that couldn't walk.
マルコ2章には歩くことのできないチューブの人について書いてありますね。
And he went to see Jesus, but the room was so full he couldn't get in.
もうイエス様にお目にかかりたいと思ってるんですが、もうあんまり群衆がひしめきあったので、もう入る余地がありませんでした。
And he was being carried by how many friends?
そして、どれだけの人たちによって彼が運ばれていきました？
4。
これが本当の友情です。
A friend is someone that takes you into the presence of Jesus.
イエス様の御臨在、イエス様のところに連れて行ってくれる人、これが本当の友情だ。
And you know what is interesting about these friends?
この友人たちについての興味深いことは、
They will let nothing stop them.
彼らを止めるものは何もなかったのです。
And they actually, because they couldn't get in, they started to tear off the roof.
もう入る余地がなかったので、屋根をぶち壊したのです。
And let this man in through the roof of the building.
そしてその建物の屋根からこの患者を吊り下ろしました。
And what does the Bible say in verse 5?
聖書五節に何と書いてありますか？五節。イエスは彼らの信仰を見て、中部の者に、来よ、あなたの罪は許されたと言われた。
It says when Jesus saw what?
イエス様は何をご覧になったと言ってます？
What did Jesus see that he called faith?
何を見てイエス様は信仰と言われたんですか？The action.
Yes. He saw a tremendous effort put forth by these four friends.
彼らはものすごい自分の友達に対する努力を見て、そういうふうに言ったんですね。
Faith is believing that the word. Faith is believing that the word will accomplish what it says.
信仰というのは、御言葉が言ってることを信じることなんですね。その御言葉を信じることによって何が成し遂げられるか。
But this belief must be accompanied with effort.
そのこういう信仰というのは努力が伴わなければなりません。努力がついていきます。
Believe must translate into action.
その信じる信仰がつまり行動に翻訳されるんです。
Where do we say that the sanctuary service begins?
Sanctuary service.
Yes.
聖所の奉仕は
Where?
どこで始まりました？聖所の
English or Japanese?
Japanese. 聖女の奉仕働きはどこで始まったかという質問ですよ。
始まったか。
罪人のために聖女の働きが開始されたのはいつですか？
どこですか？
そこから信仰が始まるのです。天の扉、宿営です。宿営、幕屋というよりも宿営、みんなが住んでいたところです。
This gentleman here had problems in his tent.
このここに立っている青年は自分が住んでいるところで問題があった人です。
He would get angry and blow up at his wife.
どうしても奥さんに怒り散らかしてもう感謝を起こしたんですね。
This would happen day after day after day.
それが毎日続いた。
And finally he said, This is enough.
もうこれで十分だと
言います。 I have to get this sin taken care of.
もうこれ、この罪の問題はもう処理されなければならない。
I know that God's word promises he'll take care of the sin.
神様がこの罪を処理してくださるという約束がある。
He believes thatGod's word will do what it says it will do.
聖書にそう書いてあるから必ず神様そうしてくださるということを信じたのです。
But that belief must be accompanied with action and effort.
しかしその信仰というのは行動に移す努力が伴わなければ何もなりません。
He says, I'm tired of blowing up with my wife.
もうその何ですか、奥さんに対して爆発をするのはもう疲れ切った。
So he goes outside of his tent and he finds a lamb.Without spot or blemish.
そこで傷のない子羊を連れて幕屋の方に近づいていきます。
And it takes some effort to go through the flock and find the one that has no blemish in
it. 傷のない子羊を選び出すというのは非常な努力がいります。
Can he just sit down at his tent right there and say, Okay, God's going to take care of it?
宿営に宿ってね、神様信じますからって言ってね、手をこまねて待ってるって考えられますか？
He has to make a journey to the tabernacle.
彼は幕屋に向かって足を踏み出して努力しなければなりません。
So faith involves belief and action.
信仰は信ずるということとそれから行動が伴うんです。
We talked about the step of faith.
信仰のいわゆるステップについて学びました。
But something else had to take place in that tent before he would ever show up at the tabernacle with the lamb.
この子羊を連れてこの幕屋に、自分自身を表すまで何かしなければならないことがありました。
And that second experience in the tent is repentance.
その宿営にいた時にこの経験しなければならないことは何であったかというと悔い改めです。
We want to talk about what goes on in the mind when we're talking about repentance.
その悔い改めというところの時に彼の心の中に何かがこう変化が起こっているのです。
Open your Bibles to Hebrews chapter 12.
ヘブル人への手紙の12章を開いてみましょう。エブル人への手紙12章。
We're going to find the Bible definition.
聖書の定義を見てみたいと思います。悔い改めの聖書の定義。
When we talked about in our last meeting that there are several experiences that are take place between the tent and the courtyard.
戦火の周りで、罪人が宿へ行ったら、それが幕屋に至るまでのいくつかの経験があるということを申し上げました。
In the tent, we have the experience of faith and repentance.
その宿営において信仰とそれから悔い改めが始まります。
At the gate of the court, the sinner would put his hands on the head of the lamb and confess his sins on the head of the lamb.
I mean, at
the gate of the court, right there.
この外庭のこの門のところに来て彼は自分の罪をその生贄の上に置いてそして告白したのです。
Sometimes that confession would take place near the altar.
ある時にはその告白というのは祭壇のそばでなされることもありました。
The altar represents the experience of death to self.
この祭壇は自我に死ぬことを表しめるそういう経験です。
And the washing and regeneration is symbolized by the labor
そして旋盤は何を表すかというと、いわゆる再生、新たにスタートする、再生を表しています。
And all of those experiences weave together are called what?
これらの経験全部合わせて何と言うんでしょうか。
改心。
Conversion。
Conversion, that is correct.
改心ですね。
Testimonies Volume 5, that's probably not the Japanese, I don't know, not in Japanese, that's why.
教会の証し5巻の534ページ、5ページ。
It's a very interesting statement, could you read that?
非常に興味深い言葉があります。信仰を告白している者の多くは、真の戒心が何であるかを知らない。彼らはイエス・キリストと通じて、父なる神との個人的な交わりの経験がない。祈り、そして罪を犯してまだ祈る。彼らの人生は悪意、欺瞞、恨み、嫉妬、
自己愛で満ちている。
It says that many do not know what true conversion is. 本当の改心ということを知っている人は多くはいないというんです。
It describes this experience as praying and sinning, sinning and
彼らの経験というのは祈って罪を犯し、罪を犯して祈って罪を犯しと、この繰り返しだっていうんです。
That is what happens when something is missing in these steps.
なぜかというと、宿営から幕屋に至るまでの経験の中で何かを失っているからです。
These are the experiences right hereThat we're studying so that we can find out if our conversion is faulty.
その経験というのは
何かというと、
このいわゆる信仰を超えたため告白自我にしぬ自己吟味生まれ変わりというそういう経験の何かが欠けているからです。
Okay, we're going to get our Bible definition of repentance out of Hebrews chapter 12.
悔い改めとはどういうものであるかということをヘブル人への手紙の12章の14節から17節に見ることができます。
In this verse, it's talking about Jacob's brother Esau.
ここにヤコブの兄弟エソーについて表現していますが、
And we're just going to read verse
17. 17節だけお読みしましょう。17節ね。あなた方の知っているように、彼はその後祝福を受け継ごうと願ったけれども捨てられてしまい、涙を流してそれを求めたら悔い改めの機会を得なかったのである。
Now, this verse is something very important.
この聖句は非常に重要なことを教えています。
It says that there was a time when he sought repentance but could not receive.
彼にはその悔い改めを求めるチャンスがあったけれども、その祝福を見失ってしまった。
This tells us something.
これ何か我々に教えようとします。
Is that when the desire for repentance comes, we must act.
我々にですね、悔い改めようというこの望みが起こったときに、行動に移さなければならないということです。
In the King James Version,
金典訳には、
In the margin for the word repentance,
悔い改めという言葉の何ですか説明がこう書いてあります。
It gives another reading that says that Esau、sought to change his mind、
こういうこのこういう意味にも訳されるというわけですね。エソーは自分の考えを考え直そうと思った。この新約聖書はギリシャ語から訳されたんですか？
Sometimes the scholars would find two expressions that were of equal value.
学者たちがその言葉を翻訳しようとするときに、ある時にはどっちにどういう言葉に翻訳しようかということを迷うことがあります。
So they would put one in the text, and they would put the other reading in the margin.
だそういう時には、まあ一つのこの訳を聖句の中に入れて、もう一つの意味をまたこの余白に入れて近代訳が書いてある。
And so the question has to be asked.
で、質問ですが、
If repentance is a change of mind,
もし悔い改めが考え直すということであるならば、
It's a change of mind about what?
何について考え直すんでしょう。
Anybody want to take a guess?
誰か、何を考え直すんでしょう。誰か考えありますか？
Repentance means to change your mind or to turn.
悔い改めというのは考え直して、そして方向を変えるという意味ですね。
But turn concerning what?
Condition of yourself.
Okay, anyone else?
他に？Your action.
Okay.
Your behavior.
The Bible says that repentance is a turning from sin.
聖書はその、罪から回れ右するという意味だと言っています。
Turn to Ezekiel chapter 18, verse 30.
エゼキエル書18章の30節。エゼキエル18章の30節。Okay, 実説言いますよ。
Just the last half, it says repent and turn.
See that? The last half. Ezekiel 18 の、お、30節ですね。Okay.
The last half says repent and
turn. 原稿を読みます。あなた、悔い改めて、あなた方のすべてのとがを離れよ。Repent and separate yourself.From your iniquity.
Okay, in the King James it says, repent and turn from all your transgressions. That's what it says, all that they're all in
there? Yeah. Turn. あの、すべてのトガから、こう、離れと書いてありますけども、離れでいいから、離れ、こう、ね、あの、
so,
背を向ける。ね、すべての。
So, repentance is a turning from sin, from transgression.
悔い改めは犯した罪からもうこうそれに背を向けるということです。
And what did the last part of the verse say?
その原稿は何と書いてあるでしょうか。さもないと悪はあなた方を滅ぼす。If not,
so what happened?
Evil will destroy you.
You will be ruined. That's correct.In Ezekiel 14 and verse 6,
エゼキエル書の14章の6節見ると、
it describes it a little different.
少し違った方法で表現しています。14章の6節、それイスラエルの家に主なる神はこう言われる。あなた方は悔いて、あなた方の偶像を捨てよ。あなた方の顔をそのすべての憎むべきものから背けよ。
尊敬。
何から顔を尊敬なんですか？アボミネーション。
Yes, in My Bible it says idols.
Idols. Oh, and
abomination of idols.
Abomination. ね。憎むべきことから。
It says repent and turn yourselves from your idols and turn your face from abominations to the heathen.
Forsake idol.
Okay.
And then turn your face from abomination.
In verse 7, it says that these idols were set up in the sinner's heart.
7節を見ると、この、Yes. 私から離れ、その心に偶像を持ち、心の中に偶像を持つと書いてあります。
So, if repentance is talking about turning from transgression,
悔い改めというのは、違反、罪を犯したことから、もう、その、身を交わすこと。
And turning from our idol.
我々の偶像からその離れること。非常に正しくないこと、それを非常に大事に持ってるんだが、それをそれから離れることですね。
I know this is not the right page in Japanese, but in Steps to Christ,、it says that、repentance is aA sorrow for sin and a turning away from it.
キリストへの道を見ると、このページが合ってないのかな？合ってないね。キリストへの道に見ると、悔い改めとは罪を悲しみ、そこから、それから離れることだと書いてあります。
This sorrow that we have that causes us to turn is described in 2 Corinthians 7:10.
その悲しみということは、コリント第一の手紙の第二の手紙の7章の実節に書いてあります。
It says, Godly sorrow leads to
repentance. 神様の悲しみは悔い改めに導く。神に至る悲しみはまた悔い改めに導く、ね、言葉がありますね。これはキリストの道の22ページ、日本語。真の悔い改めが何かというと書いてあります。ここまで言ったことは皆さんもよく知ってらっしゃることだと思います。悔い改めは考え方を変えること。それは罪についての考えを考え直すことです。変えることです。
Our example is of the man that was getting angry with his wife and he got tired of saying mean things.
もう本当に先ほどの話ですが、奥さんに怒鳴り散らかした罪、それを、もう悲しんで、考え直したんです。
He wants to turn from that.
そしてそれから離れて。
But the Bible says that repentance involves another turning.
ところが聖書はその悔い改めというのはもう一つの側面があるということを言っています。
It is a turning from sin.
罪から方向を変えるということですが。
But it's also a turning to God.
それはどこの方向に変えるかというと神様の方向に変えるということです。
The Bible says there's two sides to repentance.
ですから聖書によると悔い改めには二極面ということですね。
And the turning to God is the most important part of repentance.
そしてその二つのうちの、神に立ち返る、ね、これが最も大事なものであるということです。
How can we say that's the most important part?
どうしてそういうことを言えるでしょう。最も重要な部分であるということ。
Because you cannot turn from sin unless you turn to God.
なぜならば神に立ち返る以外に罪から離れることできないからです。
In Acts chapter 20 and verse 21,
使徒行伝の20章の21節。
It mentions near the end of the verse,
20章の21節。結構ですけども。
That we should have faith, repentance towards God and faith toward our Lord Jesus.
ここね、Yes. 神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰という言葉を使っています。
Have you ever thought about about that? Repentance toward God.
神に対する信仰という言葉、考えたことありますか？
Repentance means a change of mind.
悔い改めというのは、考え方を変えることです。
Turn over to Acts 26, verse 20.
使徒行伝26章の20節。
We'll see the same idea again.
同じような考えがここにも現れています。
At the end of the verse it says that we should repent and turn to God.
ここに書いてありますね。悔い改めて神に立ち返れ。
And do works appropriate for repentance.
そして、どこ読みましたね。悔い改めにふさわしい技を行うよと。
So who can tell us what the two halves of repentance are?
はい。悔い改めの2つの面、誰が言えますか？二つの面があると言いました。はい。
考え方。
Change your mind.
Change your mind concerning what?
罪から離れる。
Separate from sin.
罪から離れる。
Sorrow for sin. そして、これ一つよ。ね。Turn to your God.
Actually, it goesTurn to God first, and as you turn to God, you will be turning from sin.
どういうふうになるかというと、神に立ち返ることによって罪から離れるんですね。
It's like sin is on one side, God is on the other.
罪がこちら側にあると、神様がこちら側におられる。
And as you turn to God, you turn from sin.
神様に顔を向けて立ち返ると罪から離れることになります。
Do you understand what we're saying?
お分かりですね。
You can't turn from sin unless you get God's help.
神様の助けがなければ決して罪から離れることはできません。
The problem with our repentance is that we're just trying to say I'm going to stop doing this, I'm going to stop doing this.
我々の経験の問題というのはね、その罪、この悪いことはやめる、悪いことはやめる、私はやめるんだと自分に言い聞かせるんです。
We're going to change our bad habits in our own power.
悪い習慣を自分の力で変えようとする。
How many times have you made a New Year's resolution that you weren't going to eat a certain thing?
新年になって、もう今年はあるものは食べないと決心する、その新年の決心ということをやったことがある人いますか？
But you fail.
失敗する。
If you know what I'm talking about, that you didn't.
どういうこと私が話してるか、きっとご存知だと思います。新年にする決心ね、そういうことやってまた失敗するということ、そういう経験していらっしゃる人がいたならば、うなずいてくださいと。自分の力で習慣を変えようとすると失敗してしまう。
But repentance involves something that involves getting hold of God's power to change.
このだから悔い改めというのは神様の力を得てというか、ね、そういうことを含んでいなければなりません。
What are we talking about?
何のことを私たち話しているんでしょう。
We're saying that if you're going to remove the barrier of God's presence, if you're going to remove sin from your experience,
もし神様の臨在を妨げているその罪を取り除こうと思うなら、
the most important thing is to get hold of God's power.
神様の力にすがるということが最も大事なことです。
How many of you know where the first time the word sin in any form is found in the Bible?
聖書の中にですね、罪という言葉がいろんな形で出てくると思いますが、一番最初に出てくるのはどこにあるでしょう？
It's found in Genesis chapter 4.
創世記の4章にあります。
Verse
7. 7節です。
Let's go there to illustrate our point.
この我々が話していることを伝承するために聖書を開いてみましょう。創世記4章にカナンとアベルの物語を見ます。
Abel brought the lamb just like God had said.
アベルは神様が言われた通りに子羊を連れてきます。
And what did Cain bring?
カインは何を持ってきますか？プロデュース。
He brought fruit.
ね。野菜や果物を持ってきました。
If you read in the spirit of prophecy, it says he didn't even bring the best fruit. He brought any fruit.
証の文を見ると、最上の果物を持ってきたとは書いてない。何でも買わない人の果物を持ってきたというんです。
And God said, and the Bible says that God had no respect for his offer.
カインが捧げたものにはもう全然この見向きもしなかったと聖書は言ってます。
And this made Cain very angry.
それがカインを怒らせたんです。
And the Lord said to Cain in verse 7.
4章の4。7節、正しいことを知っているのでしたら顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら罪が門口に増し伏せています。それはあなたを慕い求めます。
God said, if you do well,
もし正しいことをしているなら
won't you be accepted?
どうして受け取ってくださらないんですか。
okay, this is the question.
ごめんなさい。
良いことすれば受けられるであろう
と彼氏も言った。と、もし正しいことをしている、いるのでしたら、
Is that what it says? If you do well, will you be accepted? Is that what it says? 7節、
正しいことをしているのでしたら、顔を上げたらいいでしょう。
And if you don't do well, it says that sin is by the door wanting to be.
もししていないのでしたらその罪が門口に増し伏せてあなたを、ね、やっつけるでしょうというんです。
okay, this is the important question.
これ大事な質問です。
What did God mean when he said, if you do well?
もしあなたが正しいことをしていたならと神様が言われるのはどういう意味でしょう。
What did God ask Cain and Abel to do?
カインに神様は何をするように言われたんですか。
God had asked them to worship him in the way that he had appointed.
神様が定めた方法で神を礼拝するように定めた方法で。
He said, "Bring a lamb to worship me."
子羊を連れてきなさい、私を礼拝するためにと言われました。
And Cain didn't worship God the way God said.
ところがカインは神様が言われた通りに礼拝しませんでした。
And listen to what the Lord said to him.
神様が彼に言われたことによく注意してください。
He said, if you do well, you'll be accepted.
正しいことをしているならばあなたは受け入れられるでしょう。
But if you don't, sin is by the door to spring on you.
そうでなければ門口に罪が伏せてあなたに降りかかってくるでしょうと言っています。
The reason that Cain sinned was that he was not worshiping God properly.
カインが罪を犯した理由というのは神様を正しく礼拝していなかったからです。
The very first time sin is mentioned in the Bible.
その聖書の中で一番最初罪について、言ってるところは
God gives us a warning about what prepares the way for sin.
何が罪に準備、
What God gave a warning about what it is that prepares the wayFor sin.
罪を犯すことにね、何が備えるかというの What prepares?
God gave a warning.
神様はね、何が罪に至らせるかを前もって警告してました。
And what prepares the way for sin is when we don't worship God the way He wants us.
それは何であるかというと。何が罪に至らせるかというと神が言われた通りに神様を礼拝しないということです。
In the sanctuary service, the people were to rise in the morning and have a morning sacrifice.
その聖女の奉仕で、朝起きると神は朝の生贄を捧げました。
And every one of us are supposed to rise in the morningAnd spend quiet time with God.
私たちはみんな朝起きると神様と静かな時をまず持たなければなりません。
reading out of His Word, praying, asking Him to talk to us.
神の言葉を読んで祈って神様が自分の心に語りかけるようにするんです。
And in that private hour of worship,
この個人的な礼拝の時において
our soul is fortified against sin.
罪に対するその防御を作り上げるのです。
And if we don't do that, sin is waiting to, at the door to spring on us when we go out the door.
もしそうしなければもう家から出ようとするときにその入り口に罪が待ち伏せてて飛びかかってくるんです。
It's the same idea as we're reading here that we turn to God and in turning to God we turn away from sin.
ですから使徒行伝に記されていたことと同じです。我々が神に立ち返るならば顔を向けるならばこれが罪から離れるようにさせるんです。
What is the second time that the word sin in any form is mentioned in the Bible?
2番目に罪ということがこの形をとって現れたのはどこでしょう？
It's found in Genesis chapter 13.
創世記の13章です。創世記の13章。
In Genesis 13 and verse 13.
13節。
13
節ですね。ソドムの人々は悪く、主に対して甚だしい罪人であった。
Here it says sinners.Now, is that sin? The men of Sodom were sinners?
No? The people in Sodom was, was evil.
Oh, evil.
Evil.
Oh, no. King David said sinners.
Sinner.
Yeah.
So, evil.
In English it says, but the men of Sodom were,
Sodomの人々は
wicked and
悪くて sinners.そして、あ、罪人であった。OK。いや、罪人であった。はい。甚だしい罪人であったと書いてあります。
I have a question for you.
質問します。
What was the sin of Sodom?
ソドムの罪は何でした？ソドムの罪は？ポニケーション。